以前、養成講座でお世話になりまして、今ご紹介にありました、今日から3回にわたって、手術診断承認のご障害に今学ぶということで、ご一緒に考えてみたいと思います。では最初に3啓蒙を紹介いたします。人参受けがたし、今すでに行く。仏法聞きがたし、今すでに聞く。この身根性においてどせずんば、さらにいずれの性においてか好みをどせん。大衆もろともに、死神に、参謀に、帰依し立てまつるべし。自ら仏に帰依し立てまつる。まさに願わくは衆生とともに、大道を体現して無上位を御参。自ら法に帰依し立てまつる。まさに願わくは衆生とともに、深く共蔵に入りて知恵海のごとくならん。自ら僧に帰依し立てまつる。まさに願わくは衆生とともに、大衆を通りして一切無下ならん。無常人人未妙の法は百千万号にも愛用ことかたし、我今検問し受理することを得たり、願わくは如来の真実義を下し立てまつらん。我慢だな。それで今お話ありましたように、診断書の障害に学ぶということですが、3回でということで、いちいちの、丁寧な、お話は時間的に難しいかと思いますけれども、2011年の終祖親鸞上人のご縁起を前に、改めて私たちが親鸞という方を終祖にいただいておるということはどういうことなのか、あるいはその親鸞上人が我々の終祖となってくださるということはどういうことか、そういうことを、一つテーマに据えながらご一緒に、終祖の生涯をこうたどりながら学べたらというふうに思います。で、時間的なこともありますので、丁寧に生涯全般にわたってこう見ていくということは難しいかと思います。それで今日は、レジュメを用意しまして、第1回のテーマとして、若き日の終祖その課題というテーマをこちらの方で挙げさせていただきました。で、その前にその親鸞上人のご生涯ということについて直接触れる前に、レジュメの方では終祖とはということを用意しております。これは養成講座の時にもお話ししたことですので、覚えていらっしゃるかどうか定かではありませんが、もう一遍復習の意味で確認しておきたいというふうに思います。で、私たちは親鸞上人のことを真宗門徒は宗祖という形で、呼んできたり、あるいは仰いできたということがあります。あとそのもう少し一般的な言葉では宗祖上人というような言い方もあったと思いますが、同時にもう少し馴染みのある言葉は五戒山上人という言葉でもこう呼んで仰いできたわけですね。で、五戒山上人という言葉がこうある意味では親しみがあるのはですね、これはお国にですね、 八代目の蓮如上人が親鸞上人のことを五戒三上人というふうにずっとこうお書きですから、それがこう耳にこう残っていらっしゃる方が多いですから、五戒三というふうに親鸞上人のことを呼んできたと。で、いわゆるその、まあ、五戒三というのはですね、本山本願寺を開いたというような意味もあります。しかし同時に、それ以上にこの宗祖という意味も含めてですね、蓮如上人は語っていらっしゃるということだと思うんですね。ただまあ今五戒山とか、あるいは五戒山様、あるいは五戒山上人という言葉で親鸞上人のことを言ってさっと分かる人はですね、だいぶ少なくなったというか、まあ、少なくなったと思うんですね。それを感じましたのは、その、あるところ、北海道だったと思うんですが、あるお寺にお伺いしておりまして、五戒山という言葉で、言葉が出ましたらですね、お寺にいらっしゃる、お寺の、に住んでいらっしゃる若い方がですね、いや、うちには五戒山という人はいませんって言われてですね、佐藤さんとか山本さんの、と一緒で五戒山という人だと思ったらしくてですね、おっしゃってたんですけども、そのぐらいでは、今ではその五戒山という言葉も、まあ、死んだ言葉になりつつあるのかなとは思いますが、しかし五戒山という形で、親鸞上人に親しみと懐かしみをこう抱きながら、そのご生涯の物語を語り聞かされ、あるいは語り伝えてきた、それが真宗門徒のいわゆる 大切なこう伝統であったし、伝承であったというふうに思います。これは同時に、宗祖という言葉でも親鸞上人のことを語ってきましたし、今またこの2011年のご縁起を迎えるにあたって宗祖としての親鸞上人に会うということがご縁起の一つの大事な方針になっております。で、今日はこのすでにお話ししたことですが、宗祖ということからもう一度確認していきたいというふうに思います。で、この宗祖という言葉はおそらく今一般的に聞けばですね、宗祖というのは浄土真宗という宗派を開かれ、あるいは浄土真宗という、宗派の、創始者だと、そういうようなニュアンスで受け取られるということが、まあ、一般的かとも思います。で、そのことは、間違いではないのですが、しかし必ずしも正確ではありません。と言いますのは、その親鸞上人の時代にですね、浄土真宗という宗派が今日のような形でですね、本山があって別院があって末寺があってというものが、そういう組織があったわけではありませんから、そしてそういうものを予定して作られたということでもないので、間違いではないですが、一つはまあ正確ではないといえばないと。あるいはもう少し、親鸞上人ご本人のお心から言えばですね、真宗、浄土真宗交流の、真宗交流の大祖、元空法師といらっしゃるんですね。真宗を起こされた元は元空上人。元空というのは法然上人のことですね。正真言にも元空と出てきます。そこで、いわゆる、親鸞上人の先生である、法然上人のことですから、親鸞上人自身は、真宗を我々に開き起こされたのは、法然上人だ。そして私は、その門徒の一人だ。という、そういう、お心が、で、ずっとこう、生きられた方です。ですから、そういう意味では、親鸞上人自身がですね、浄土真宗を 開こうとか作ろうとかですね、組織しようと、そういう意識があったわけではありませんから、まあもちろん、親鸞聖人が抜きにですね、浄土真宗というものがあるわけでは当然ないですから、間違いではないんですけれども、少しまあずれるとは言えると思うんですね。あるいは、五戒山という言葉で言われますように、本山、本願寺というのを作られた方だと。で、本願寺の、時に読まれる五伝承と、いわゆる親鸞聖人のご生涯が絵になっていて、絵が四幅こうかかっていて、その絵の説明を文章で読むと。五伝承というのを聞かれたことがある、聞かれると思うんですが、五伝承にもですね、本願寺の聖人親鸞というのが出てきますから、やっぱ本願寺を作られた方がっていう、そういうニュアンスがありますが、これも厳密に言えばですね、本願寺というお寺を創建されたのは、親鸞聖人から言いますと、ひ孫にあたります覚明という方ですから、親鸞聖人の時代に本願寺というお寺があったのではないので、それには五戒山というのもですね、まあ間違いではもちろんないんですけれども、少しずれるということがあると思います。で、本来その宗祖という言葉は、どういう言葉として確認できるのかと言いますと、ここに、一つは第一番上にはですね、親鸞聖人が宗という言葉を使っていらっしゃる文章を持ってきたんですが、ちょっと読んでだけ見ますね。それ真実の教を表さば、すなわち大無量寿経これなりと。真実の教えというのは大無量寿経です。ちょっと省略しまして、ここをもって如来の本願を説きて教の周知とする、すなわち仏の名号をもって教の体とするなりというように、その大無量寿経というお経が真実の、我々にとって真実の教えです。この大無量寿経の一番中心要は如来の本願が説かれているということです。そしてその如来の本願が説かれているということを最も体現し表しているものが仏の名号ということなのですっていう文章があるんですね。そういう親鸞聖人の宗という言葉の使い方を見ますと、宗知というふうにありますように、極め尽くされた中心、あるいは要という意味で使っていらっしゃると。で、そのことを確認した上で、宗というのはもともとどういう意味かと言いますと、これもすでにお話ししたと思うんですが、宗というのは日本語で読むと、日本語で読むとっておかしいですが、宗っていうのは中国の発音なんですね、もともとは。で、日本の発音では胸ですね、胸。万葉仮名といって、万葉集に書いてある、そういうもので言いますと、胸というのはですね、もともとは、真内目という言葉なんですね。で、それに、漢字を当てて音を出して、音を当ててですね、真内ねというふうに書いてあります。で、まあこれ意味を通じてるんですね。真ん中で根っこになるものっていうのが真内ねという言葉が古い日本語にあって、真内ねという言葉がなまって、真内ねが胸になるんです。で、ですから日本語で胸という言葉が古い日本語としてあったわけです。で、古い日本語としてあった胸というのは、物事の中心とか要を胸というふうに言います。ですから今でも人の名前でこの字を使うときには胸というふうに読みますね。伊達政宗の胸ですし、鈴木宗男さんの胸です、北海道の議員のですね。で、この間 12月にですね、秋田県に仕事があって行ってたんですけども、やはり皆さんのような推進員の方の集まりだったんですが、秋田市の南にあります由利本荘市というところで、こういう会があってですね、お話しに行ったんですけども、ちょうどその由利本荘というところにですね、町へ行きましたら、由利政宗っていうお酒の窯がたくさん出てたんで、ほら、由利政宗の宗ですとかって言ったらですね、ちょうどそれを作っている酒造所の社長さんが来ていらっしゃって、非常に喜んで、後で酒をたくさん持ってくださったんですけども、そういう、宗ですね、日本語で読むと宗というふうに言います。ですから、宗という言葉自身は古い日本語で、もともとの中心や要という意味です。ですから、体の中心、要を宗というふうに言います。体の中心を宗と言います。それから、家を建てるときには柱を立てて、屋根を作っていって、屋根の真ん中を宗というふうに言います。だから、宗が上がれば家ができるということで、お祝いをすると。柱だけなら雨が降ってしまいますから、屋根ができて、宗が上がれば祝うわけですね。家ができるという象徴です。だから、屋根の中心も宗ですし、体の中心も宗です。で、古い日本人は、古いって言って、戦後の人が古いとかそういう意味じゃなくて、古くてですね、ずっと前の、万葉よりもっと前の日本人は、宗っていうふうに言ったら、みんな中心や要を意味するものとして、共通のニュアンスは持ってたんです。意味を持ってたんですけども、さっき言いましたように、万葉の時代にですね、日本には言葉はもちろんあったんですが、文字がなかったので、文字は全部中国から輸入します。そうすると、体の中心の胸は、胸という字ですし、屋根の中心の胸は、という字ですから、字がバラバラになるんですね。字が違うわけです。字が違うし、文字そのものに意味がありますから、もう今は屋根の胸と体の胸と同じ意味だっていうふうに我々は全然知らないし意識もしません。しかし昔は共通する言葉だったんです。でも文字が違うので、もう2000年近く経った我々はそれをすっかり忘れているわけです。それで漢字を当てるときに、屋根の体の胸はこの胸という字だと、屋根の胸はこの塔という字だと、いや屋根の中心でも体の中心でもない胸があったんです。その屋根の中心でもない体の中心でもない胸はこの周という字を当てたと。では、その周という字を当てた胸、中心は何の中心だったのか。っていうと、ここにありますように、今度はですね、この字の意味を調べますと、中国の古い書物に、道をもって衆となすという言葉が、中国の古い、辞書というは言えないんですが、古い書物に出てきます。古いってもうすごく古いんです。紀元前の書物です。ルランという書物で、皆さん中国で、兵馬俑っていう、1970年に、畑を掘ってたら、その中から兵隊の土偶、土で作った土偶が出てきて、今西安の南西にでっかい兵馬俑っていうのが出て、お墓の跡ですけどね、あれ 見に行かれた方あると思うんですけども、あの平和廟っていうのをたくさん作って自分の墓を守らせるっていうふうに兵隊をたくさん土に埋めてですね、中に実際の宮殿を作ってあるんですね。まだ全部発掘されてませんけど、あれは秦の始皇帝といって、あの中国を初めて全土を統一して皇帝と名乗った人の墓ですね。始皇帝の墓です。で、始皇帝という人を育てた呂不韋という大臣がいてですね、話は長くなったんですが、その呂不韋という人が作った書物が呂覧という書物だ。だから秦の時代の初期の書物ですから、もう紀元前の話の書物。そこに道を持って衆となすという言葉があるんですよ。で、始皇帝という人がやった仕事に、漢字を地域によってバラバラだったのを全部統一するということをやっています。だから、あのこの時代にですね、漢字の意味とか文字の意味というのは、あの一応定まっていきます。そういう時代に作られた書物に道を持って衆となすというのが出てくるんですね。で、つまり衆、彼の中心でも闇の中心でもない衆という字が当てられた中心というのは道ということと関係があるんです。道こそが衆だというふうに言うんですね。じゃあ道って何かっていうと、この場合は車が走る道路のことではないんです。道っていう字は国が歩んでいくっていう意味なんですよ。つまり人が人として生きていく、人が人として歩んでいくという時のことを道っていうふうに言うんです。あの、この自動車が走ったりって、まあこの時代に自動車が走ったりはしませんけども、例えば馬車が走ったりですね、あの人が歩いたりする、そういうあの往路、街路はですね、中国の言葉では人が通ったり車が通ったりする道路のことは路って書きますから、むしろ道って書かれたものは国が歩んでいくわけですから、人が人として生き、人が人として歩んでいくという意味です。それこそが衆だと、そのことがはっきりしていることが衆だと。だから日本でも道っていうのはですね、あの単なる道路のことではなくて、例えばこの前中でもお花をやられる方とか、お茶をやられる方とかですね、あると思うんですけども、あれはその花を単に生けるんじゃなくて、花を生ける、生けた花の姿を通して自分が映される、そういう形で花を生けるということが人として生きている自分を表現するし、そしてそのことによって自分が育っていくという意味で華道っていうふうに言うでしょ。茶道もそうですね。あのお手前に自分の心が現れ、自分の姿が現れていくということで、お茶を通して人が歩んでいくことを磨いていこうということで茶道っていうふうに言うんでしょうから、だからこの道っていうのは人が人として歩んでいくもののことを意味します。そして人が人として歩んでいくということがまさに一番要だと、衆だという意味でこの衆という字が使われていますので、衆との衆というのは同じ要や中心ということでも、体の中心や矢の中心じゃなくて、自分は人として生まれて人として生きていく、そのことの中心や要ということを言い当ててある文字としてこの衆を選んであるわけです。ですから宗教も宗祖もそうですけども、私が何を中心に、何を要に生きるのか、そしてそのことにおいて本当に人足りえるのか、そういうことを確認していく、人として生きていく中心や要を宗というふうに言うわけですし、同時にそういう私たちが何をもって何を要に何を中心に生きるときに人足りえているのかと、本当に人であるのかと、 そのことを深く問いかけるような形で中心や要がはっきりしているかと、そういう問題、大事な問題に向き合い、それを尋ね、それを確かめていかれ、その宗という問題を我々に開いてくださった最初の方という意味で宗祖という言葉が伝えられているということだと思うんですね。まさに我々に先立って私たちが生きる中心や要、何を中心に何を要に生きるときに、本当に私が私自身に深くうなずき、人生に向き合い、人として生きるということに深いうなずきを持っているのか、そういうことを我々に教えとして問いかけ、大事な問題だという形で知らせてくださった、その方を宗祖というふうに言うんだと思うんですね。ですから年に一度この親鸞聖人のご命日に、我々にそういう大事な問題を開いてくださった方、そのことがなければ私が本当に人生に向き合い大事な問題を考えるということもなかった、その大事な問題を開いてくださった恩に報いていこうということで、法恩公という法恩公という営みが、その親鸞聖人がのご命日、正月のご命日を中心に全国で営まれると、そういうことになっているということはもう言うまでもなくご存知と思います。で、親鸞聖人のご生涯に学ぶということですから、親鸞聖人が亡くなられたのは弘治2年11月28日で、言うても分かりにくいので、まあ、西暦で言いますと1262年ですね。ですからその大事な問いを我々に開き、大事なことを教えてくださったと、そのことがあればこそ私は問題にもせずに過ぎ去ってしまおうとした自分の生きる中心や要を改めて問題にするという形で、自分の人生を深くいただき確かめるという機会をいただいたと、そのことのご恩に報いていこうということで、その親鸞聖人の教えに出会っているのか確かめる、どういう形で出会っているのかを問われる、そして今年1年間どんな形で教えを聞き、何を中心や要として確かめてきたのか、そのことを一度年に一度確認しようということで、その親鸞という方の正月の命日にそういう集まりを持ってきたと、それが真宗の御門徒の伝統ですね。これは親鸞聖人が亡くなられた翌年から始まっているわけです。そして毎年毎年そのことを積み重ね、確かめ確かめてしてきて、ちょうど昨年の2008年の法恩公で2008年の法恩公で746回目の法恩公を我々は務めたんです。もちろん初回から746回ずっと出てるって人はいませんよ。それは無理だから、それは無理なんですけども、しかしその後その集いが 絶えることなく、消えてしまうことなく続いてきた。そういうことがですね、まさに我々が考えなければならない深い意味だと思うんですね。746回、絶えることなく、その本音行という形で、親鸞聖人の教えを確かめ、自分が生きる中心や要という大事な問題に向き合ってきたと。そういう年に一回、そういう機会を確実に設けて歩んできた。その歴史が746回積み重ねられているということです。実際の本音行になればですね、ああまた本音行か、もう一年過ぎたのかっていうのが大体こうあってですね、あっという間だったとかって言うんですね。で、年を追うごとに一年が早くなるとかですね、いう形で過ぎ去ってしまって、実際はですね、日々何を中心にとも何を絡みにともあまり考えることなく、とにかく明日のこと、明後日のことや目先の日常の忙しさに我々は振り回されてですね、ずーっと生きてきて一年経って、また今年も本音行の季節かという形で、早かったなというのが実際の感覚かもしれません。しかし改めて、早かったけどこの一年間何してきたんやろうという、そういう確かめる機会をいただいているということは非常に大事なことだと思うんですね。この本音行がなければですね、早かったなこの一年何してきたんやろうと、何を中心に絡めても思わず、とりあえずその場しのぎで大事にしたことはいっぱいあったけれども、結局人生を貫くような確かめが、中心や要がはっきりしてないまま、あっという間で来てしまったと。しかし考えてみれば一年間いろんなことがあったはずやと。一体何を大事にしてきたんだろうという形で振り返ったり、教えから問われると。その本音行もなければですね、いろいろ忙しくざーっとやってきて、人生あっという間でしたって言って終わっていくわけです。いろいろ忙しかったけど何したかはっきりしないまま、気がついたら看護師があったと。そういう形で終わっていくものはですね、幸いにこの年に一度の本音行ということがこそですね、今年一年一体何を大事に何を中心に生きてきたのかと、そういうことを確かめるような精神生活の時と場所が開かれてきたということもあると思う。そして改めて自分は本当に今自分にうなずき満足して生きているのかどうかと、そのことが終祖から問われ、改めて大事な問題に向き合うと、そういうことをいただいてきたと思うんですね。だから耐えることなく消えることなく続いてきたと思うんです。単なる通過儀礼や年中行事なら途中で中断もしますし消えてしまうんです。大きな災害があって大変な目に遭った年は、まあ今年はやめとこうかということになるでしょう。あるいは戦災で焼け出されて大変なひどい悲しい苦しい思いをしたと、そういう時にはこの今年はまあこういうことやからこんな時にはということで中断するとかということはあるかもしれません。でも本音行は中断もしませんし消えもしなかった。まあ、なぜかというと、その状況やその事実、私は何を中心に何を要にどう人間として生きるのかという大事な確かめの場面であったから、状況によって中断しないんです。状況があるからこそ、その状況の中でどう生きるかということを教えに聞いていこうということで、耐えることなく中断することなく我々に伝えられてきたということもあると思います。そして年に一度だけではなくて、月に一度あるいは毎日お念仏に向き合う中で、自分のそういう大事な問題に向き合う場所と時をいただいてきたと、そういう年に一度の本音行が積み重なって746回という、そういう歴史を持って私たちがその歴史に参加したということが 実は法恩庫に参加するということの意味です。そして年に一度の法恩庫に対して50年に一度はご延期という形で、またはその毎年毎年の法恩庫を50年一区切りでご延期というものを務めてきたんです。年に一度は法恩庫ならご延期は人生に一度です。50年、もっとも年の巡り合わせとかによってはですね、人生前の700回忌のご延期は、昭和36年ですから、皆さん当然もう生まれていらっしゃったと思うんですけども、どういう形でそれぞれ出会われたのか、私はまだ3つですから何も覚えてもちろん覚えてませんが、で今度、746回ですけども、一周期とか三回期とか七回期という年期の数え方でいうと、去年が747回期であったわけですね。ですから、あと3年で750回期、2011年が750回期です。ですから、そういう意味では、ご延期というのは人生に一度です。まあ、明日のことはわからないにしても、とりあえず皆さんの顔を見てると、3年後までは大丈夫でしょうから、750回忌は、それぞれの形で出会っていきます。しかし、どう考えても、私も含めて800回忌は無理な顔が並んでいますから、これやっぱ人生で最後のご縁期ですよ。だから、人生を挙げて、人として生まれて、人として生きているつもりだけども、一体何を中心に、何を要に、本当に自分が自分の人生を生きるということに深く根付いて、その立派だとかなんとかってことじゃなくて、本当に私が今ここに生きているということに深く根付いてですね、自分の人生をいただけているかどうか、そういうことを人生を挙げて確かめるというのがご縁期だと思います。50年一度ですから、人生を挙げて確かめようと。そういう形で伝統されてきたものが、やっぱりご縁期だと思います。そういう意味では、今一応、ご縁期の特別記念事業ということで、本山本願寺の、御影堂はもう修理が全て終わりまして、今月からは団体で来てくださると、修理が終わったところを見ていただくという形ことができるようになりました。それは皆さんの多くのご協力、大変なご協力によって予定よりも早く御影堂の修理が終わったと。それで今年の7月16日にはですね、御影堂という仮屋根がですね、7月16日1日で全部阿弥陀堂の方へ移すことに、引っ張っていくんだそうですけど、移すと。で、9月の30日には、今御影堂にあります、親鸞聖人のご木像ですね、ご神霊が9月30日に、本来の御影堂のところへ戻ると。そういう儀式、9月30日です。そして今年の11月20日には報告法要が営まれて、翌21日から、747回目の法恩庫が務まるということに決まってですね、立派に、まあ、本当にできた、多くのご協力でできたわけです。で、そのこともありがたいことですし、大事なことだと思いますが、建物は立派になることも大事ですが、大事なことはですね、私たち一人一人が人生を挙げて 親鸞聖の教えを通して自分の中心や要という大切な問題に向き合ってですね、教えに出会えるか、親鸞聖には修理として出会えるかどうか、そういうことを一人一人の上で確かめるということが、まずは何より大事なご縁起だと思います。そういうことがご縁起ではないかと思います。それでこういう機会で、を通してですね、改めて親鸞という方はどういう方で、私たちに一体何を伝えようとして、90年の生涯を生き尽くされたのか、そういうことを学んでいくのが、何よりご縁起の第一歩ではないかというふうにいただくことです。でちょっと休憩させていただいて、後半、具体的に親鸞聖人の人生の方へ入っていきたいと思います。ちょっと休憩いたします。